マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしく
お願いいたします。よろしくお願いいたします。
さて6月後半に入りまして、
早いです ね
なんかちょっと今年はね梅雨入りも遅かったりとか、
うん、
ちょっと変なねかと思えばね、すごく晴れたり雨になったりとね、
はい、温度差でね、体調壊してる方も多いですよ、ね。
まあ、そんな6月といえば舞鶴ではいよいよね、はい、自然文化園のアジサイ祭りも、始まっておりまして、
はい、
私もねちょうどね先日その近くをちょっと中まではね入る時間がなかったんですが通る機会がありまして、はい、外からでもね少しアジサイ見ることができるんですけれども、
いかがでした？
もうかなりよく、
いいですね、
はい、咲いてる様子ですので、中はもっとね、
はい、すごいですよ ね
一目10万本ですかね、はい、素晴らしい眺めが広がっていると思いますので、はい、皆さんもぜひですね、足を運んでみてください、はい。舞鶴の方でもね、まだまだ行ったことがないとか、
そうですよね、
いやいやそんな大したことないんじゃないのってね、はい、思ってる方もいらっしゃると思う。私もね行く前思ってたんですけど、
私もです
行ってみてびっくりしましたね。あれはね
すごい見事ですよ ね本当10万本ですもんね。ドワーって一体全部アジサイですもんね。
そしておそらく舞鶴の方以外の方がたくさん来ていただいておりましてね、観光バスも土日になるとたくさん泊まったりしてますよね、はい。さあ、今日の舞鶴赤レンガラジオですが、今日はねちょっと文化、芸術の話題が多いということで、舞鶴支店や老血染め教室などについてお伝えしていきたいと思います、
はい。
まずは1曲、こちらかなり異色のデュエットになっておりまして、お聴きいただきましょう。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初にご紹介するのは舞鶴支店ということでですね、
はい、
こちら赤レンガパークの方が今会場になっているわけですけれども、赤レンガ工房美術展舞鶴支店2019が6月22日から30日日曜日まで開催されます。こちらね芸術の話題というふうに申し上げましたけれども、いろいろな部門がありまして、
はい、
洋画の部、日本画の部、書道ですね、
はい、
そして写真、工芸美術と、こういった部門の、展示が行われるということですね。
たくさん部が分かれてるんですね。
で、今回はこの5つの分野に合計324点の、はい、応募があったということで、会場には審査の結果選ばれた入選作品が展示されます、
はい。
入場は無料ということですね。で、会場ですけれども洋画の部と日本画の部は赤レンガ2号棟、
はい。
で、その他書の部、写真の部、工芸美術の部は赤レンガ5号棟で行われるということです。今回ねこの324点の応募のうち22歳以下 U22 の応募は70点あったということで、はい、若い皆さんの作品も見ることができるということなんですね。
楽しみですね。
もちろん出品された方とかね、お知り合いの方は来られるでしょうし、はい、また、ね、この舞鶴身近な、皆さんが一体どんな絵を描かれたり写真を撮られたりしているのかっていうのもね、興味がありますよね。 で、まあ、今回はこの審査の結果選ばれた作品ということですので、きっと素晴らしい作品がずらっと、
本当ですね、
並んでいるんじゃないかと思いますしね。
これ行ってみてなんかこうあんまりね普段 見なかったような、なんていうんですかね、写真だったりとか、美術のね、
はい、
あの日本画とか、
はい、
そういうのに逆にこうハマっちゃうっていう発見とかもあるかもしれないですね。
興味を持つきっかけみたいに、ね、
なることもあるかもしれないです。
私もちょっとやってみようかなっていう風
に、
ね、
そうそのきっかけになったりすることもあるかもしれないですよ
ね。
高橋さん、なんか気になるご分野ありますか？
そうですね、なかなかね、絵とかはちょっとね苦手意識あるんですけど。
本当ですか？
でも写真は結構ね、好きですかね。
ね、絵だけじゃなくて写真もね部があるっていうのはいいですよね。
今本当写真って言っても、はい、あのスマホでもね、
うん、
もうすごく綺麗な写真が撮れるようになってきて、
ポートレートとかついてますから ね今
あれすごいですよね、本当。でもあのやっぱりね本格的な写真、逆にやっぱり一時期こうデジカメってねスマホに押されているっていうこともあったそうですが、今はデジタル一眼レフとかミラーレスカメラっていうのがね大きなカメラ持った方、
またブームになってますよね。
またこのスマホのねその機能とは全然違う、すごいいい写真がまた撮れると。
本当に画素数が綺麗になってません？
写真今
すごいですよね。もうプロの人が撮るような写真がね普通のね家庭でも撮れるっていうね。
だからこそまたこの写真の部っていうのもね、
楽しみです。
すごくどんな作品が出てくるのかって思いますしね。でそういう興味を持たれた方はね、
はい、
ぜひこの最終日30日、午後2時から公評会が行われるということでね。
いいですね。
おそらくこうどういう過程でこの審査が、ね、されたのかとか、
はい、
どういうところが評価されたのかとか、そういうところが、聞けるんじゃないかと思いますので。
公評ね聞けるんですね。
はい、2号棟5号棟の各会場で、審査員の方が展示作品の公表をされるということですので、まあ、もちろんその作品出品された方はですけれども、
はい、
あのこれからねそう興味を持ってしようということも、どういうところをこう気をつけて、作ったり写真を撮影したりしたらいいのかとか、そういうあたりが分かるんじゃないでしょうか ね。
その審査員の目線っていうのすごい気になりません？
どういうところを、ね、審査されているのかっていうのは、
すごい興味ありますね。
になるところですよね。はい、もう一度申し上げておきましょう。赤レンガ公募美術展舞鶴支店2019、6月22日土曜日から30日日曜日まで、時間は9時30分から夕方5時まで、土曜日曜は夕方6時までですが、最終日は夕方4時までとなります。場所は洋画の部、日本画の部は赤レンガ2号棟、書の部、写真の部、工芸美術の部は赤レンガ5号棟ということです。324点の中から選ばれた入賞入選作品が展示されます。お問い合わせですが、舞鶴市文化振興課、電話 0773-66-1019 0773-66-1019 までお問い合わせください。さあ続いては、
はい、
今度は教室ということで、ろうけつ染め教室というのが、
ろうけつ染め、
はい、6月25日火曜日、行われます。これろうけつ染めってね、この教室 の、はい、あのタイトルとしてはひらがなでろうけつって書かれているんですけれども、
ま
あ、これはちょっとね難しい漢字ということもあって書かれているようなんですが、
うん、
ろうそくのろうなんですよね。
はい、
まあ、結というのは結ぶという字を書いたり、もう少しこう難しい字を書く場合もあるようなんですけれども、模様の部分をろうで染色するという伝統的な染色法なんだそうですね。まあ、中国が発祥、京都の京友禅、京都の京友禅にも使われているという、ね、伝統的なものなんだそうですね。
はい、
こういったこのろうけつ染めというのを体験できる教室が6月25日火曜日、9時から朝9時から夕方4時まで赤レンガ4号棟で行われます。入場料無料ということです。で、主催されているのが岡田明彦さんという方なんですけれどもね、もう1987年頃から、活動されているということですね。
歴史も古いんですね、ろうけつ染めのね。
そうですよね。もうねこの中国では、2世紀3世紀ぐらいから、
はい、
その技法があったと見られると。
はあ。
で日本では正倉院の宝物に見られるという、まあ、
はい、
天平時代から見られる 染色技法なんだそうですね。
なんかこう T シャツとかでもね、今ろうけつ染めの T シャツが出てたりとか人気ですよね、
はい、筆などで溶かしたろうを布に塗って、模様を描く。染料にてその布を染色してろうを落として水洗いする。ろうを塗った部分は白く染め抜かれると。複数の染色のためにはこの工程を繰り返すということで、はい、なかなかおそらく手間もかかる。
いやかかりますよ ね手間ね。私以前なんか和紙をろうけつ染めされてるものをなんか買ったことがあるんですよ、そのこうちょっとね火に透かすとその白くこうなんていうんですかね、染まってる部分がこう透けて見えるっていうか。あ、
なるほど。
またそんな見方もねできるんですよ、ろうけつ染め。すごい素敵ですよ
ね。私もこう写真とかでね、ちょっと拝見してみたんですけれども、例えばこうロビーとかね、広いところに、長い布が、ね、天井にこうかかっていたり、ああいう感じの展示もされていたりとかね。
一気に雰囲気が良くなりますよ ねそのなんか伝統的な感じのね、その染め上げたものをね近くにあると、
なかなかね、普段、目にする機会も、実際やってみる機会っていうのはほとんどね、ないと思いますので、
体験できるんです ね
貴重な機会だと思いますので、ぜひ参加してみていただきたいと思います。
これ入場無料
そうなんですよね、体験の方などね詳しくはお問い合わせいただきたいと思うんですけれども、岡田昭彦さんですね。お問い合わせは岡田昭彦さん、電話 090-8937-8202 090-8937-8202 岡田昭彦さん、主催の岡田昭彦さんまで詳しいことは問い合わせいただきたいと思います。まあね、今日は2つとも芸術の話題ですけれども、またこの機会に新しい趣味を始めてみるというのも ねいいかもしれませんね、ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。それでは音楽です。BNK48 ってご存知でしょうか、
BNK
BNK なんですよね。
どこだろう。 B ですよね、B、
実はこれバンコクなんですね。
バンコク、
タイのバンコクでございます。でもこれも姉妹グループ AKB48 の姉妹グループの BNK48、365日の紙飛行機なんですが、タイ語で歌っていらっしゃいます。これなかなかね響きが面白くて私気に入ってるんですね。 BNK48 で365日の紙飛行機、タイ語でお聞きいただきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、続いてですけれども、またクルーズ客船の方がですね、今後もたくさん入ってくるということで、まず直近はですね、6月27日木曜日、カンタムオブザシーズがまた入ってまいります。
大きいやつですよね。
はい、前回4月29日に入りました、舞鶴に、初めて入ってきた、今回2回目ということになりますけれども、定員は4180人という、どでかい船が入ってくるということでございますけれども、今回舞鶴国際埠頭に、6月27日木曜日朝7時入港で夜7時の出港予定ということになっております。
見に行きます。
はい、ね、国際埠頭自体はですね、こちら通常一般の方、立ち入り禁止となっていますので、対岸の和田のあたりとか、あるいは青いの方にね少し進んでいっていただくと、トレトレセンターから少しずっとね海岸沿いに奥の方へ進んでいっていただくと、見ることもできます。
見えますよね、海沿いにね。
そしてやっぱりね、五郎スカイタワーですよね。
そうなんです。
はい、こちらからご覧いただくと、もう上から全体がね、
綺麗に
見渡せますのでね。
あれ私一回上から違う船でしたけど、国際埠頭のね、泊まってる船見たんですけど、上のねプールとか、こうね上から見えないところが見えるんですよね。
そうそうそう、ね、下からでは見えないところが
ね、レアですよねあれ ね
ぜひぜひね、上からというのを、
で全長こう大きさが全部が見えますもんね。
そうなんです、全体をなかなか見渡せるっていうのは ね遠くからでないと、ね、見られませんので、
貴重です。
見ていただきたいと思います。またこれがね、今回夜7時出 候ですので、今だんだんこう、ね、明るくなってきてると思うんですけども、でもまた暗くなってきますとまた綺麗なんですよね、これが、
ね、ライトがね、もう本当に綺麗、
そんな夜景も楽しんでいただいて、はい、さあそして続々とその後もね、今度はまた恒例のコスタネオロマンチカが、6月30日からスタートということで、ほぼその後5日ごとにね、7月5日10日14日と、入ってまいりますし、で同じこのカンタムオブザシーズもね、この後も7月22日と8月13日にも入ってくるということです
ね。楽しみです、
またその後9月にもね、初めての船も入る予定になっておりますし、またこのクルーズ客船ぜひぜひ、歓迎して見に行ってほしいと思います。さあお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました、今日は、芸術の話題が多くね、舞鶴支店、そして老血染め教室などについてお伝えしてまいりました、舞鶴支店の方ですけれどもね、こちらの方は6月22日から30日まで赤レンガ2号棟と5号棟で開催されて、
今週末からですね、
おりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。